アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2743回10月23日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはお皿に関することです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。和歌屋にはとある船に乗っかっていた銀色の食器がありまして、プレート状になってて、いくつかへこみがあって、そこにいろんなものを盛り付けて一枚で食べられるようになってるんですけれども、さてどこの船のものでしょうか。分かった方はぜひブログのコメント欄にお願いします。今日もよろしくお願いします。
野々下さんです。おはようございます。
おはようございます。皿といえばなぜか番長皿屋敷を思い出してしまったのですが、10月になっても全然暑くて、まだまだ階段を聞いて涼しくなってもいいんじゃないかなと思いながら思い出したのが番長皿屋敷でした。今週もよろしくお願いします。
神谷さんです。おはようございます。
今週から初参加の神谷と申します。先日友人が膝の皿をひび割れたと言いまして、びっくりしたんですけれど、わずかその 2,3 週間後にもう私平気って言ってボランティアの仕事に出てきたので驚いた経験があります。はい、よろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。11インチ13インチ iPad Pro M5 が発表、10月22日発売という記事が出ていました。先週 MacBook Pro、 iPad Pro、 Vision Pro のそれぞれ M5 搭載のハードウェアが発表になりまして、水曜日10月22日より発売開始になってます。ひょっとしたらリスナーさんでももう予約入れたという方はいらっしゃるかもしれませんね。ここでは野々下さんとスミレさんと、そして新しくメンバーになられました神谷さんに入っていただいてます。ここは応答しにくいところですね、はい、すみません。
よろしくお願いします。
はいはい。神谷さんに伺いますけども、はい、iPad はお使いじゃないんですか？
あ、iPad も持ってます。プロは持ってないですね。はい、iPad Air でもないから、普通の iPad ですね。
はい、無印タイプですね。
はい、はいはいはい。で、世代は、今11でしたっけ、最新が。
いや、もう何世代って分かれへんな。
10世代か11世代か、その辺ですよね。
あ、そうですね。はい、自分のは第10世代ですね。10ですね。はい。
今回は iPad Pro の2つの大きさ、両方とも M5 ということで出てきます。すみれさんどうですか？もう M5 言っておきませんか？
いやー、山村さん言ってくださいよ、ぜひ。
いやいや、まだ Air の残債払ってるから無理や。M2 やで、それも。まあ、しゃあないんやけど。Wi-Fi セルラーモデルは税込み3万6000円の追加ということで。一番上のモデルですと、13インチの iPad Pro M5。販売価格は39万800円から。学生教職員向けの販売価格では37万1800円からです。どっちにしたって高いよ。
いや、だいぶ高いですね。
はい。でも、やっぱり iPad Pro のこれぐらいの性能を必要とする方がいらっしゃると思うんですよ。ガンガンに使ってる方がね。
はい、割と使ってるのが写真の修正とか映像の修正とかを、はい、現場リモートとか現場でやるっていう方が多いパターンですね。
両サイズのモデル、1テラバイトおよび2テラバイトのモデルではナノテクスチャーガラスを選択可能になってます。この選ぶとまた値段高くなるんですよ。ボディカラーはスペースブラックとシルバーの2色です。
なるほど。
シンプルに抑えましたよね。もう一色ぐらいあるかなと思ってたんですけど。
これもきっと春さん対策やと思います。
なるほど。何ですか、それ。
いや、春さんはなんか今までない色が出たら買うんですって言ってたから。で、わざと今までない色は出さへんかったんちゃうかって。はい。前の M4 iPad Pro よりも最大 3.5 倍の AI パフォーマンスだそうです。
最大ですね。
最大ですよ。Wi-Fi の方は 6E から Wi-Fi 7に進化してます。で、メモリー帯域幅も 120GB セカンドから 153GB セカンドに向上ですね。
これ Wi-Fi 6位から Wi-Fi 7に上がること自体は別に全然ありだとは思うんですけど、
はい、
各ご家庭も含めて Wi-Fi 7のルーターの環境がどの程度整ってるかなということを考えると何とも言えないところですね。
まあでも先取っとかないとこの後ずっと販売していくわけですから。
まあそうですけどね。
まあ何年裏の年売れるのか分かんないですけど、来年だったらもうまた M6 あたり出てしまうのかもしれませんけど。 40W の電源アダプターまたは 60W 以上供給可能な USB-C 電源アダプターを使用すると30分で最大 50% 充電可能。
あ、例のあれですね、Apple 純正の 40W 電源アダプター括弧最大 60W 対応っていう謎アダプターですね。
そうなんかでも iPad って年々充電速度遅なってない、そんな気するんやけど、そんなことないですか？早なってんのかな？
というよりか、そもそもバッテリーの容量でかいですからね。
うん。いや、ところが、買った iPad Air も買って4ヶ月ぐらいになるのかな、はい、遅いんですよ、充電。で、変の早いんですよ。もうちょっと持ってもいいんちゃうんって思ってると、もう 50% とかなるんですよ。
それは下手ってきてるとかではなく、
まあ、リファービッシュを買ったからね。
はい、リファービッシュでもバッテリーは新品のはずなんで。
ですかね、はい。そこへ持ってきてね、先週木曜日ですよ。
はい。
仕事から帰ってきてね、前の iPad Pro でね、YouTube 見ようかな思ってスイッチ入れたらね。
はい。
なんかくるくるくるって出てきてね、そのままね、また Apple マークに戻んね。あグリーン中しちゃったの。で、復旧させようと思って、復元かけたんですよ。
はい。
で、またエラー出されてしまって、なんか5ギガぐらいのアップデータも取りに行くんですけどね。で、アップデータかけたら、ほんまにもう、ほら、画面にケーブル挿してちょうだいの絵があるじゃないですか。
はいはい。
あれしか出へんようなんでしょうって。で、もう9年半、私の手元で頑張ってくれた iPad Pro が、とうとうダメになってしまいました。
あ、ということは新しいのを買えということ。
いや、だからそのために iPad Air を4ヶ月前に買ってたんですよ。いつ壊れてもええようにと思って、とうとう引き継ぎのタイミングが来てしまった
あ
ということなんですよ。ああ、10年持ってほしかったな。9年半やってんけど。
で、山村さんとしてはその iPad Pro を分解して、アリエクかどっかで見繕った部品をくっつけてどうにかならないか実験したりとかするわけですよね。
そんなことはしないね、多分。まあ iPad もね、バッテリー沿ってたからしゃあなかったかもしれんけどね。
いや、それは
もうそれはダメでしょう。
うん。ほんまに横から見て沿ってるってわかる状態で。
あかんかんかん。
もうその時点でダメですよ。
はい。燃えるからやめてくださいよ。マジで。
5年以上使ってたよね、それで。はい、
あかんあかん。
本当に物理的な炎上待ったなしなんで。
いや、本当今その火事めちゃくちゃ多いですからね。
そう。
うん、
ね、気をつけてください。
ね、え、沿ってるとまずいですか？
はい。
え、まずいです。
前の、もう随分古い iPad もまだ今現役で使ってるんですけど、
はい、
さっき言った第10世代じゃないやつ。
はい。
それが、沿ってますね。
はい。沿ってきます。ある年度に達すると、沿ってきたりします。
悲しいですね、本当に。
はい。バッテリーは本当に劣化するとやばいので、リスナーの皆さんも無理せず。
沿ったり膨らんだりっていうのは、事故を、なんとか抑えようと安全機構が働いちゃってる段階なので、はい、もうその時点でダメなんですよね。
はい。アウトです、はい。無理に使おうとなさらないでください。
はい。
本当に危ないです。
あ、え、自分で？
いやいやいやいやいや。
自分で。
いや、やっぱりほら、ギターの修理できるテクニックをお持ちなんで。
キャー
ン、
また畑違いでしょ、そこは。
いや、割とね、自分で iPhone のバッテリーとか、今まで2、3回交換したことありますね。
あ、そうですか。
結構慣れてます。慣れてるって言っても、はい、まあでも、毎回、ね、何でしたっけ。あそこを見ながら、サイトを見ながらですけど。
はい、フィックスイッチですね。
はい。
これは新コーナーとして、神谷さん、はい、アップル製品サービスプロバイダーへの道みたいな感じでちょっと。いや、横浜で開業していただけると、私とか三浦さんは行きやすくなるので。
そうですね。はい。
ギターも Mac も修理するぜ。
そうですよ。
かっけえ。
なんだったらギターに iPhone かなんかを仕込みましょうかね、そしたら。
マジっす
か。iPad Pro、その修理のお値段出てまして、ブログ気になるさんにあった記事で、Apple iPad Pro M5 の各種修理代金を公開という記事も出ていました。 購入する前から修理代のことを気にせなあかん。そんなわけないけど。11インチ Wi-Fi モデルで画面のひび割れ全面のみ、Apple Care Plus 加入時のみ利用可能の場合で3700円。これぐらいはいいんですけどね、バッテリー交換。Apple Care Plus に入ってなければ3万800円かかりますが、Apple Care Plus 加入時であれば0円です。よう考えたら、そうや、前の先話題にしてた iPad Pro もバッテリー交換の時そうやったわ。13インチの方になりますと3万4400円。やはりこれもね、Apple Care Plus 加入でしたら0円です。その他損傷ですよ。これガラス割れとか全部含むんですけど、はい、正味本体買えそうな値段ですね。Apple Care Plus 入ってないと146,800円。11日ね。はい。セルラーの方になると156,800円。
155,800円ですね。
155,800円ですね。13インチ Wi-Fi においては172,800円。このぐらいの値段提示された時に、はい、わかりました。修理しましょうってなかなか踏み切らへんですよね。例えば誰かに壊されて弁償代として請求できる場合はこれで行こうかってなるかもしれんけど。
まあ、あとは保険を請求するときの基準価格みたいな正規のというのはあり得ますね。
これはApple Care加入時と桁が違いますね、はい、本当に。
そうですね。Apple Care Plus入ってると、どのモデルでも 12,900 円ですからね。
そうなんですよ。だから Apple Care 入ってちょうだいアピールです。
まあまあ、それはそうですよ。
入ったことないです。
あ、本当ですか。
あ、そっか。自分で直しちゃう派ですもんね。
確かに。
長いことね、Apple Care Plus、Apple Care で持ってくるのを修理する側にいたんで、ここまで壊すかみたいなのが来るときあって、ようびっくりさせられましたよ。MacBook Pro をくの字に曲げてきた人。閉じた状態でね。
あ、横方向に曲がってるってことですか？
そう、横方向というか、まあ、普通に置いて目の前で閉じて、左と右でグッとこう、うん、ハイパワーで曲げたみたいなことになってて。ちょっと意外なニュースも先週は飛び込んできました。スミレさんが書かれた記事ですけども、なんとスティーブ・ジョブズ1ドル効果にという記事がありまして、10月15日、アメリカの造幣局がスティーブ・ジョブズさんを1ドル効果プログラムのデザインに採用することを公表しています。
日本語で無理やり訳すと、2026年米国イノベーション1ドル効果プログラムっていう、まあいわゆる記念効果ですよね。そのデザインにスティーブ・ジョブズをはじめとして他にも有名な方とか歴史を変えたような革新的なデバイスとかそういったものがデザインとして採用されますということですね。
なんか人物だけじゃなくてスーパーコンピューターとか冷蔵車とかなんかそういう物がデザインになってるのもあるんですね。
そうですね。はい。これすごくざっくりした言い方をするとアメリカの各地域あるいはアメリカの国全体における重要かつ意義深いイノベーションを象徴するものっていうのがデザインコンセプトになっているそうで2018年からこのシリーズずっと出してるそうなんですけど、はい、まあ、今回はジョブズさんとかあとスーパーコンピューターのクレイワンでしたっけ、
はいはい、
そういったものが選ばれましたと。
クレイワンってアップルワンより先に世の中出てるんちゃうかなと思う。え、そんなことない？クレイワンってものすごい前からあるような気がするんだけど、あれ。
違うな。あ、
76年に納入やから、同じ年や。
そうでしたっけ？なんとなくもうちょっと遅いような気がして。
アップル社創設が76年の4月1日なんですよ。だからその時点ではもうアップルワンはあったでしょうけど、クレイワンがね、76年にロスアラモス国立研究所に納入されたって言うんですけど、何月何日まではずっと書いてない。
ただ発表されたの自体は、1975年ってなってます、ね。
ああ、じゃあ、はい、そうか、じゃあ、どっちもやね。でも、アップルワンかって、ウォズニアックさんが作ってるのは75年中に作ってたかもしれんから。
こういう場合も、発表あるいは発売されたタイミングで見るしかないので。
それで言うと、クレイだってもっと前から作ってるって、そうなんですからね。はい。
そう。世界一高いソファーって言われたんですよね。ちょうど下の箱の部分が座るとこのように見えるから。
まあ、そうでしたね。
そうですね。今、ウィキペディアで写真見てるんですけど、本当になんか、博物館とか、ああいう公共の施設とかのソファーで、柱の周りにソファーがちっちゃくくっついて座れるようなっていう、そんな感じですよね。そう。
ぜひ皆さん見てみてくださいって感じですね。
はい。我が家にも一台とか思いましたよ。もうか、クレイワンの話で集中してしまいましたけど、ジョブズさんですよ。ただ、これデザインが音声番組なんで、ちょっと説明しないといけないんですけど、多分、インドの、この農園でしょうね。
違います。カリフォルニア州ですから、カリフォルニアです。
いや、でもほら、ジョブズさんといえば。
違います。
違うんですよ。この、 プログラムだとカリフォルニア州の代表としてジョブズが選ばれてるので、その背景にアメリカ以外の景色が入ることは基本的にないと思います。
ないです。
ないかな。
ごめんなさい。ないです。
さっきほら、座禅組んでんちゃうかっていう話あったじゃないですか。
いや、だからカリフォルニア、そもそもサンフランシスコの寺で座禅組んでたんですから、何言ってるんですか。
私はてっきりインドの農園でバイトしてた時の話かな。
てか、そもそも彼はインドに行ったことがあるのか。まあ、行ってるだろうけれど。
下に敷いてあるこの敷物がなんか気になりますね。これ敷物なんでしょうかね。
木の枝、なんか木の枝、
芝
生、太い木の枝のような感じに見えなくて、
だからこの絵が下手うますぎて謎、
謎大きい。
もう見た瞬間えって思いました。
ジョブズさんって聞くからそう見えるけど、何も言わずにこの絵どうですかって言われたら何やろうなって思う。
でしょ
う、
でしょ
う。若かりし頃のジョブズさんのお顔なんですよね、これが。だから、うん、iMac とか iPhone とか以降の Apple を V 字回復させた時のジョブズさんのイメージが強い人だと、誰この人ってなってしまうかなっていうのはありますよね。
おなじみタートルネックにジーンズっていう感じに見える服装してますけどね。うん、
でも、この服装してるのって Apple に復帰した後ですよね。あの服装になったのって確か。
ああ、そうかな。その前までは人前出るときはスーツ着てますもんね。
そうですよね。はい、うん、いや、これ、やっぱり背景に足りないなと思うものが一つあって、ペプシコーラの缶かなんかちょっと置いといた方がいいのかなと思うんですけど。
これ日本からは購入することはできそうにないですかね。
ちょっとわからないです。
向こうに行けば別に、行けば普通に買えるんじゃないですかね。
記念硬貨、うん。でも、日本でも記念切手とかって予約せなら買われへんかったりするじゃないですか。
ああ、買う店が限られるというか、購入するっていう意味ではそうですね。
だから、欲しいと思った人がもしリスナーさんでいらっしゃったら、早めにアメリカにこう、なんか問い合わせなんかするなりなんなりして、抑えないと買えないのかなって思ったんですけどね。そこまでして欲しいかどうかは別です。1ドル豪華から1ドルで買えるんですよね、これ。
いや、多分違うと思いますね。
違うの？違うの？
これ、そうですか？
これ別のメディアさんの記事だと、あ、去年というか今年かなに発売された同じシティーズのものだと、日本円換算で2000円ぐらいのセットになってたみたいな記事をちょっと読んだことがあるので、日本の記念硬貨も物によってはセット商品で通常の硬貨の額面より高く売られてる場合もあるので、同じようなものかなとは思いますけど。
1ドルは1ドルにしてほしかったな。
そしたらスティーブ・ジョブズ150円の男になっちゃいますよ。いいんですか、それで。
いいですね。1ドルで、CEO に帰りたいた人やからいいんですよ。覚えてます？最初にアップルに復帰した時。
ああ。
年間1ドルでいいって言ってて。
給料の話ですよね。
そうそうそう。
はいはい、はい。
あれでも年間1ドル言いながらジェット機もらってたよね、あの人。
だから、別に収入としてはっていう、うん、はい。あとのクションでいろいろございます。出ないと生活できませんからね。はい。
それは生活できるんだってまで。あの時点ではピクサーの CEO でもあったわけで。
話題作りの一つですね。
そんなジョブズさんのことをタイトルに入れた記事もありまして、これは CNET Japan にあった記事なんですが、タッチ対応 MacBook Pro、2026年にも登場か、ジョブズ時代からの転換と著名記者という記事がありまして、TF インターナショナルセキュリティーズのアナリストであるミンチーコーさんが、来年後半の OLED 搭載 MacBook Pro に初めてタッチスクリーンを導入すると X に投稿しています。本当かな？
たびたびこの話出てきてますよねっていう。
そう。OLED 搭載か。あとタッチスクリーンはでもないんちゃうかってずっと言われてるんやけど。ジョブズさん自体はね、iMac のタッチスクリーンを否定しましたからね。ずっと手上げたままやったら手がしんどいやろみたいなこと。
個人的に一時 iPad にキーボードつけて使えるかなって試してた時があるんですけど、
はい、
指で画面タッチするじゃないですか、で iPad 単独で使ってる時はそこまで気にならないんですけど、パソコンとして考えて使ってるとディスプレイに指紋がついたりするのがすごく気になるんですよね。
気になる、はいはいはい、
そう、その辺の感覚を許せるかってところですよね。
定期的に上がってくる記事なのでまたかって感じですけれど、
娘が自分が夜ノートブックをいじってると、やっぱり iPad と同じ感覚で、ここを拡大できないのつって触ってくるんですよね。
はいはいはい。
このパソコンはなんでできないのっていうふうに聞かれる時はありましたね。
そういう UI に対する考え方が変わってきたら自然と製品もそうなるかもしれませんね。
ああ、そうですね。
ただ今の段階ではそれをやるという理屈がないし、iPad との住み分けがどうしても必要になるというのがありますし、指紋気になると思うんで、AI がもうちょっと良くなって、音声入力が当たり前になってくると可能性はあると思いますけれど、今のところはちょっとないかなーって感じはします。うん、
記事の方では、ほとんどのコンピューターメーカーはすでにタッチスクリーン搭載のノート PC を製品化してるって書いてるんですけど。
ああ、まあ、Windows は割とそういうの多いですね。
あ、そうなの、はい、そんなにタッチスクリーン多いの、
そうですね。
ただ、実際にユーザーがそのタッチスクリーンを使っているかどうかまではわからないですけどね。
ああ。
まあでも、コンピューテックスとか行くと画面ガンガン触ってるんで、ああって感じがしますね。あ、そうなんです
か。私としては、最近の iPad を iOS26 と N6 入れると、Windows が出るようになって、それだけでも Mac っぽいんだけど、マウスつけたいなとか時々思う時あるんですね。画面触らないでいけるようにっていうね。普通に iPad 使っててもそう思うぐらいやから、キーボード来たら確かにそうなるかもしれませんね。
そのためのペンシルですしね、いろいろ。うん、ああ、価格のバランスとか製造ラインのことを考えると、テストでは作ってると思うんですけれど、早々にやることではないなぁと思います、
うん。出してどれだけ売れるかってことを考えた時に、あんまり合わないなぁと思ったら見送られるかもしれませんしね。
そういうことです。なので、一つ考えられるのはこういう記事をちょろっと出して反響を見て、ああやるかやらないかっていう決めるっていうのもありますよ。リークっていうのはそういうやり方なんで、まあそこら辺メディアさんもよく分かってらっしゃってビュー伸びればいいかみたいなのあると思うんで、
じゃあみんなでこうファンで盛り上げて、タッチスクリーンの MacBook Pro が欲しいみたいなのを全世界的に騒いで出たらみんなで買わへんっていうのはどうでしょうって、そんなひどいことしちゃいかんな、
まあ、
逆や
そういうあれではないでしょうけど、結果的に似たような状況になったのが iPhone の12ミニと13ミニですよね、はい、売れると思ったら全然ダメだったみたいな、
そう、みんな欲しい欲しい売ってたくせにみたいな、
そう、そう、車メーカーとかねバイクメーカーもよくそれあるんですよね、
あんまり一般的な話はどこまで本気で捉えるかっていうのはあると思うので、うん、だ今もほぼほぼそういうところではなくて、製造ラインとか在庫のバランスみたいなところしか見ないんじゃないですかね。
まあ、あとはリサイクルに回す場合とかそういうのも今見込まれるんでしょ？
その通りです。めちゃくちゃ厳しくなってます。
市場に出てからそれが回収されるまでの。
そうです。
タームとか。いたずらにパーツつけて、まあそれが世の中流通した時にどう焼却されていくのかっていうのが。
そうですね。この部品安いからって言って採用したら後でもうリサイクルで偉い目に遭うというのはまあまあある話なので。で、しかも法律っていうのがまあどんどん変わっていくので、特にヨーロッパ向けに売るのはちょっとなかなか厳しい感じはあると思いますね。
そうですか。なんかヨーロッパの人かわいそうですね、そう考えたら。MacOS もなんか iOS もなんか制限かけられたのなんか使う羽目だったりとか。
まあその代わり外部のアプリストアを使えたりもしてるんで。
あ、まあまあまあ、はい、そうかもしれない。
ですし、あとそんなに言うほどスペック求めてないような気がしますね。
え、ヨーロッパの人は？
はい。
いや、なんでそんなこと言うたかというと、昔、昔アミーガとかあった時代も、いいアミーガの機種とかヨーロッパになかなか行かへんかったんですよ、はい。アメリカで売ってて、で、ヨーロッパのパソコンユーザー少年たちは、アメリカから買うしかないのかって言って、随分残念がってたそうなんですよ。だから同い年の子らが日本でアミーガとか買ってるのを聞いて、ごつ羨ましかったっていうのを大人になってからね、日本来て言ってる人がいたから。まあそんな。
アミーガ自体を買ってる人あんまり聞いたことがないんで、あんまりちょっと比較対象には分かんない
まあ、まあ。まあ何にくいけど、まあ物流的なものとかね、まあそういうのが、アメリカで流行ってても、ヨーロッパでは買いにくいものがたくさんあったいう話ですね。
そうですね。はい、あとまあヨーロッパだと本当にいろいろ使い方とかも違うので、
はい、
アプリとかもですけれど、言語とかも違いますし、
まあ、そんな頭を悩ますようなお話の流れで、アスキー JP さんで、スミレさんが書かれた記事をご紹介します。CIO、プライム感謝祭で原因不明の強制注文キャンセル発生で謝罪、セール価格で再販売へという記事がありましたが、これは一切を知らないので、スミレさん教えてください。
私もこのニュースリリースが出て知ったんですけども、10月の上旬に Amazon でプライム感謝祭っていう、プライム会員向けに割引セールをずっとやってたんですけども、そこで CIO さんがマグウォーマー2っていう製品をセール価格で出したんですけど、はい、その注文の一部が勝手にキャンセルされてしまって、システム側の方で。で、それについて CIO さんの方で説明の文書が出たという話です。うん、とりあえずはっきりしているのが、CIO さんの側で強制キャンセルの処理をかけたわけではありませんと。 商品の在庫もきちんと確保されていたので、在庫不足でシステムがキャンセルを強制的にかけたりとかしたわけでもありませんと。
はい。
なので、このリリースが出た10月11日の時点ですと、Amazon と連携して、なんでこんなことになってしまったんだという原因を調査しつつ、再販売に向けて準備を進めてますというところですね。
このマグウォーマー2って名前からすると、マグカップなんか暖かくするような機械。
カップウォーマー兼 G2 ワイヤレス充電器っていう製品みたいです、ね。
すげえ。
考えたなという形はしてますけどね。なるほど、その手があったかっていう。
うん、でも充電してるときコーヒー飲まれへんやん。そういう問題じゃないけど。結局じゃあキャンセルになった原因っていうのはまだはっきりしてないんですね。
そうですね。少なくとも記事書いた時点でははっきりしてない状況です。う
ん、みんな連想するのはじゃあ Amazon 側の不具合なんじゃないのかって。
そこも含めて調査をしているというところでしょうね。はい。
これまでもそんなのあったんですかね、ひょっとしたら。
私自身は経験はしてないんですけど、X とか見てると本当にそうなのかわからないですけど、似たような経験をしたことがあるっていう方は見かけましたね。
注文したのにキャンセルされた人たちは優先的に購入することができるとかそういうわけでもないんですか？
それもできるように準備を進めているというところで、
はい、
CIO さんの方で専用のウェブサイトで専用の入力フォームを用意されているので、
はいはい、
まあ、そこに必要事項を入力して送っておくと後日セール価格で再販するときに連絡を事前に入れますよということになってます。はいはい、
すみれさんどうですか一つ。
いや、私はパソコンとかの周りでこういうコップに飲み物入れて飲むっていうのは絶対やらないようにしてるんで、
はい、
今回はいいかなっていうところですね。はい、
アリエクスプレスで自動でコーヒーを混ぜてくれるマグカップの買ったんですよ。
おお、どうですか。
どういう仕組みかっていうと、マグカップの底にモーターがあって、
はい、
そこで磁石を回すんですよ。
ああ、なるほど。
磁石のコンタク600みたいな形の、薬のカプセルみたいな形の磁石があって、それをカップの底に投げ入れたら、カップの磁石と連れて中で回るんですよ。ということは、このカプセルがなくなったら、普通のカップになってしまうよね、これは、と思ってたら、案の定なくしてしまいまして。ただのカップになってしまいました。しかもモーターがついて重いというね。
温める方もそうですけど、最近流行ってるのはマグカップに引っ掛けてフーフーしてくれるロボットですよね。
そう、そんな
ん。ああ、
猫舌フーフーっていう商品なんですけど。
え、そんなのあるんですか。
え、知らない。愉快工業さんのやつ。そっか、グッドデザイン賞取ってたような気がするんですけど。あとなんかアメリカかなんかのそういう素晴らしい商品賞を取ったって言ってリリースが飛んできてて。
ちょっとのっぺらぼ
う
っぽい猫、熊みたいなキャラクターで。
そうです、かわいい。
ラーメン丼とかスープのカップなんを縁に自分で捕まって、
そうです。
それからフーフー吹いてるっていう手ですね。
カップのフチコさんみたいな感じです
か、ね、あ、そうですね。
にゃんこがカップとか丼の中を覗き込んでいるような感じの形をしていて、
はい。
尻尾のところかな、プチッと押すとフーフーしてくれる。はい、
オフィシャルで見ますと4980円税込みの商品ですね。
はい。もうバカ受けしたらしくって。
あ、一応電池で動くんですね。
そうです、そうです。
はい、はい。
で、一応ボディはシリコン製なので、洗えますと。あと、なんだっけ、リモコンがついてるのかな、よくわかんなくて。
これ
要するにスイッチが、
あ、そう、なんか、
あ、違いますね、ごめんなさい。本体がちょっとちっちゃいリモコンサイズぐらいな感じで、
っていう、
ね、それにシリコンで猫の形をしたボディを重ねて使えるというやつですね。
はい、はい、はい。
なので、着せ替えもできると。
なるほど。
いうことです。
これ、かわいいですね。いいですね。
そうなんですよ。結構、人気があるみたいですね。色はだから3色ありますけど。はい。
はい、
これ、今画像検索かけてたら、この猫舌夫婦を体験できる場所がありますみたいな感じの記事が出てきて、はい、画像で猫舌夫婦の真後ろに、猫耳つけたペッパーくんがいて、すごくなんか、
う
ん、すごくなんか、
切ない。
神戸の太郎さんからコメントいただいてます。いつも楽しく拝聴してます。 AirPods 耳に合わない件、僕も初代がしっかり来なくて以降は Bose や Shox 派です。イヤーカフ型試されてはいかがですか。山村さんが絶対欲しいと思う時計を見つけた件と、ここでは URL を貼ってください。先ほどポチッとしました。また報告します。山村さんもご一緒にいかがですかといただいてました。いただいた URL 見ますと、レイキューというブランドのレイキューマックロック 初代 Mac の形をした筐体にスクリーンがあるんですが、スクリーンの上に時計の表示が時々出るという代物です。大きさはどれぐらいかな？どれぐらい、なんかないかな、これぐらい。
なんか手の上に乗っける手取り人形みたいな感じのサイズ感というか、なんとも物に例えるのがちょっと意外と難しいなというか。
難しい大きさ。まあ、ビール缶ぐらい？
いや、そんなに大きくないと思いますよ。
そう。
コーヒーの缶よりちょっと、コーヒーの缶をちょっと太くしたぐらいの感じ。
コーヒーの缶より大きいと思うな。
いや、
ここで揉めてもしゃあないんだけど。
まあ、
とにかく、液晶がモニターのとこついてて、で、何が表示されるかっていうと、気温とか、時刻とか、曜日とか、で、時々マークのニコッとした顔が出るという。29.99 ドル、US ダラ、セールみたいですけどね。微妙だな。
寸法が 80mm×91mm×112mm って書いてますね。
おお。
まあ、だから10センチ四方ぐらいかっていうところですかね。
はいはいはいはい。まあ、置物として使うにはいろいろできて楽しそうですけど、時計として使うのはどうかなっていう。これそんなに老舗良くないような気がするんだけど。
情報がこれ自動でパツパツ切り替わっていってしまうんだと、それはそれで見たい時に見たい情報が見れないんで。
そうどういう仕様かがちょっともうちょっと詳しく分かるといいですけどね。
うん。
神戸の太郎さんが注文したと言ってるんで、じゃあ手元が届いた時にまたね、レビューなんかをお待ちしたいと思います。そもそもですけど、神谷さんは古いマックは興味ないですか、はい、
興味ないですね。
これは。
はい。
まあ。春さんのように初代マックをこうヤフオクで落としてしまうと。
なんか最近でも一番最初に買ったパワーマックとか7500とか、はいはい、あの辺はまたちょっといじってみたいなっていう気はしてますけど。
パソコンはパワーマック7500の前にも何かそのパソコンに類するようなものを触ってることもなかったわけですか？
ああ、ないです、ないです。ないですね。もともとマックのことを知ったのは、弟がアメリカにちょっと留学してたんですね。
はいはい。
で1年間留学してて、その時にマックでプリントアウトしたなんかデザインのあれとか持ち帰ってきて、はい、で、あ、パソコンでこういうのもできるんだっていうんでマック知ったのがそういうきっかけだったんですよね。
ポケコンとかワンボードマイコンとかどうですか？
その辺はちょっと、はいはい。わかんないです。わかんないです、ね。
すんません。またぼちぼちで。
ゲームウォッチだったら知ってますけど。
ゲームウォッチね。ありましたね。腐るほどやりましたけどね。はい。
誕生日に必ず1個買ってもらうみたいな、そんな感じでしたね。
すごいいいとこの子じゃないですか。
あ、そうなんですか？
いやいや、そんなんもう、あれ買ってもらったら当分何も買ってもらわれへんような状態でしたよ。それも買ってもらったら私じゃなくて妹の方やったという。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは予算に応じた工夫。新しい iPhone が出たら子供に自分のを譲って新型を買うとか、サブスクは解約期限を決めておいてから入るとかのお話をお待ちしております。ここでマークユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年10月のマグネットは10月29日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は10月25日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。